イエス様を信じていない人が一つの道に行きます。お母さんのお腹の中でから出てきて生まれた後に世の中は歩みますが、イエス様を信じる人はイエス様を信じた後に人生が変えられ、またタラッパの中で契約を深く悟り、一つの人生のストーリーのようです。そのために私たちが人生のこの旅程、生きていく中見る、イエス様を信じている人はこの生きている予定が区別されています。未信者の時、またイエス様を信じて救いを受け、また救いを受けながら、実際真実を見て生きる時、この時世の中を征服する一つの時代、人物として、立っていきます。モーセが、イスラエルの民を導いた人々です。重要な部分です。モーセの御業です。私はこの部分を見ながら焦ることはない。私たちは福音の中である程度契約を握ってこのように行けば、このことを分からなければ、なんとなく教会に通って生涯余裕がないと思います。とても明確な部分です。最初に何であったとしても、私たちはこの呪いの人生から、神様から召されました。地のもとに置かれる前から選ばれていたために、奴隷の状態で置かれていることがあります。エペソの一章を見ると、地のもとに置かれる前から選ばれましたが、私たちが生まれてみたらアダムの現在のために結局呪いの中で生きてきました。時が来た時に私たちを神様が選んでくださいました。これが創世記です。とても重要な部分です。この地の人々はこのことを分からずに、今世の中でその方法の繰り返し生きています。どれぐらいかわいそうでしょうか。また2番目に、私たちは考えるべきことがあります。神様がアブラハムの家系を呼び、ヨセフの後にまた契約を逃したために、イスラエルの民族はエジプトに行き、その世の中でさまざまな苦痛やことを受けました。そこから解放される道がキリストです。羊の血です。このキリストがとても大事です。この秘密を知らなければ、ダメです。血を塗って結局330年苦痛を受けたイスラエルの民族が出エジプトをしました。出エジプト記です。創世記最初の根本問題がを最初に言って、またこの秘密を知らなければこのことを本当に確実に知る、イエスキリストが全てなされたということを、それが出エジプト記で、また3番目に覚えておくべきことは、救いを受け神の子供とされて神の国が共にあったとするならば、実際神の民として生きなければいけないと。この生活人生を送ることができなければ、私たちは未信者の状態から抜け出すことができません。真実を見上げる実際的な訓練、訓練が何でしょうか。荒野です。荒野40年間、神様が救いを受けた出エジプト記旅40年の間、実際的な神様を見上げるものとして立てていく期間です。これがレビ記です。レビ記は、大祭司を言います。また民数記です。神様の民、神様導いておられる、そして神様は御言葉によって導かれておられる。このようになった人を神様が最後に、このような人を荒野で真実を見て、すべてのことを乗り越え、暗闇を乗り越える人を神様が最後に征服、カナンを征服します。これがヨシュア記です。神様がイスラエルの民をこのように、導かれました。このモーセが、その民を御言葉の契約の旅路の、このように導かれているように、私たちも同じです。私たちもこのような時がありました。生まれて牧師の息子娘として生まれたとしても関係がありません。すべての人間は実際善悪の知識の木の実を、アダムの時から、生まれた時から、お腹の中にいた時から呪いの人生を、生まれた後に生涯呪いの中で生きるようになっています。これは私たちがイエス様を信じる前の人生を言っています。イエス様を信じた人は必ず羊の血、十字架の事件です。 このことを実際信じ、そのような呪い、災いの人生から抜け出す。これが出エジプトです。私たちがイエス様を知って救いを受けた、敵の手から解放された、呪いから解放されたということです。この時に私たちが神様と共になわれるものとなる、実際神様が共におられるものは、身分が天の祝福を持って生きるように変えられました。今実際、この時までイエス様を信じる前までの人生ではなく、天の民として神様を見上げる人生を、いさしています。これが実際アラダの生活です。このところで、目に見えるもの、手に取るものは何もありませんでしたが、真実、本当にヘブル記の11章の人物のように、真実を見上げるために全てが用意されていました。ここで、正しく訓練し、サタンも世の中も環境も乗り越えた人が、今、神様が征服するところに導かれます。これは簡単なことではありません。乗り越えることができない人は、このところに来ることができません。この、場所自体が、カナンの地自体が、悪霊の地です。信仰生活が難しいというのは、この部分、ような部分もいます。一生懸命教会に行って、言葉で恵みを受ければいいんですけれども、この家庭ごとに、これが、人生、私たちの人生です。私たちが、世の中の問題が何でしょうか。私たちがまず、世の中に行った時に、お金持ちの家で生まれ、また人格的な両親の下で生まれ、生活が保障されている何が問題でしょうか。そうではありません。人々はこのことをわからないでいます。人々はこの以前に、根本的に作られるときに人間を神様の形、神様の祝福を受け、き地を治め征服する。もう一度言うならば、人間は非造物です。自ら、存在することができません。非造物というのは創造主の手に恵みがあれば生きることができるということです。簡単な例え話をします。万物はすべて非造物です。神様の、手がなければ存在することができるものは一つもありません。山の木なども水が雨が降らなければ生きられません。また非造物の中で特に人間は特別に神様の形に似た、エピソードの1章の3節に、恵みによって生きる存在です。このように頑張って努力する存在ではなく、もともと神様が作られた時に恵みによって生きる、そのためにエデンの祝福を味わいました。足りないところがありませんでした。そのようにして人間は万物を治め支配する。神様が恐ろしいことを言われました。あなた方は私を離れたら死ぬと言われました。それが契約です。行いの契約です。あなた方は私を離れたら死ぬ、必ず死ぬと言われました。その契約の善悪の知識の木の実の中で、人間は永遠な神様の形として、非造物として神様の恵みを永遠に、生きるものとして神様の万物中を征服する。この言葉はとても恐ろしいことです。あなた方は私を離れたら死ぬと言われました。そうです。人間は神様を離れたら絶対生きることはできません。子供は両親を離れても生きることはできますが、人間は非造物です。何かがあったとしてもダメできません。人間は霊的な存在です。そのために結局この善悪の知識の木の実を誰が取ったでしょうか。エヴァが最初に、手を取りました。誰の仕業でしょうか。サタンが誘惑をしました。あなたも神様のようになることができると。どのようにして非造物が神様になることができるでしょうか。その知識の木の実だけを食べたら神様食べるなどといった、この知識の木の実を食べました。誘惑に、負けました。食べた時にどうなったでしょうか。死ぬということは神様を離れたということです。とても恐ろしい事件です。決して結局人間はある意味創世記3章の人生を行くようになりました。もともと神様が創造した人間ではありません。このような人生を生きようとしています。生きることができるでしょうか。この人生はもう一度言うならば、神様を離れた呪いの中で、頑張っている、生きようと、そのような人生です。万物の中で人間が一番苦労しています。人間以上に苦労している存在が、食事、一回の食事をするために、呪いです。私がとても、たくさん見ました。私の家庭、両親、家庭、家計を見ながら見ました。これは呪いだと、ぶつかってくる災い、私が避ける道がないということを知りました。 大学に入り結婚し、これは呪いである、私がこのように見ました、呪いであるということを知りました。それで人生をストップしようとしました。神様がアダムに、来られ、創世記3章15節、この契約を与えてくださいました。女の子孫イエス・キリストが、もう一度、あなた方はこのような呪い、敵の手、サタン、世の中から解放、救おう、そしてあなたをもう一度神様の形として、被造物として、神様の恵みによって生きる存在として、これが創世記の部分です。これがどれぐらい重要な部分でしょうか。この契約が全てなんですけれども、この呪いの下で生きる人生を見てみましょう。呪いの下で生きている、生きる人生です。一度見ましょう。私たちが生きている、呪いの下で生きている生活です。見てください。環境がすでに神様を離れたこの人生、環境自体が生きることができないようになっています。アブラハムが罪を犯した後に地が呪いを受けました。アブラハムが全て関係する全ての部分が呪いを受けました。ですから神様が、あなたは血を流し生涯、苦労しなければいけない、食べて生きること自体も簡単ではありません。血は呪いを受けてはいけませんが、その血が呪いを受けたために、アダムのために頑張ってもダメです。これが普通の事件ではありません。する働きごとにダメです。これが呪いです。この環境が自体が呪いです。人々はこの環境の中で生きていくために、被造物である人間が生きようと、それぞれ努力、方法、そして詐欺、嘘をつきますが、カインが何と言ったでしょうか。カインは自分のお父さんに間違いなく契約を言って、この弟は、羊の血を悟りました、羊を塗りました。しかしカインは一生懸命しましたが、その人にぶつかってくる呪いを、防ぐことができませんでした。結局恐ろしい呪いがぶつかり、そしてノアの時代の人々です。ノアの時代は生きる価値がありました。しかしこの契約を知らなかったために、またサタンに騙され、悪霊に使いながら本格的に人間が堕落し、淫乱になり、神様は人間を作ったことを、投げられ、水によって流してしまわれました。この契約の中にいたらバビルの塔を建てる必要がありません。私が何をどのように準備する必要がありません。結局ノアの子孫も同じです。ノアの家族だけが残りましたが、ノアの家族はその洪水が過ぎ去った後に、また人間が神様を見上げればいいんですけれども、ノアの子孫が何を逃したでしょうか。このことを逃しました。ですからその人たちは自分たちの生きる道を探しました。見てください、今人々はすべて自分のバビルの塔を建てています。すべてが自分のバビルの塔を建てています。すべて対策を作り、すべて自分の、その地位を確保して、バビルの、契約、血を塗ればすべて終わり、神様が守って保証してくださるので、これが見えないために、バビルの塔です。バビルの塔でしょうか。ノームヒョン大統領、大統領すれば、このことを準備すれば、これから大統領一回やってみようという、そのことのためにある人はこう言いました。大統領すればもうこれ以上のすることはないのに、大統領になればどれぐらいでも、いいのに、しかしこのことを準備します。世の中はお金が全てあり、このお金がなければいけません。バビルの塔を準備します。自分のバビルの塔を建てます。この契約がないためにどれぐらい残念なことでしょうか。そのために神様は、感謝のことに創世記1章から11章までの契約を知らず、さまよっているこの民の前に恵みによって生きる生活を見せてくださいました。それが何でしょうか。アブラハムです。神様の恵みによって生きる生活を見せてくださいました。それがアブラハムです。信仰の先祖と言いますが、創世記12章1節から3節です。あなたが来るメシア、イエス、信じるならば、あなたは祝福の源であり、あなたを通して全ての民族を祝福する。人間の存在がもともと神様の形として、生死、福財、全て、それ以上に全てのこと、これが同じ意味です。人間は頑張る、 存在ではなく、また自ら存在する存在でもなく、被造物です。神様が呼ばれた時に戻らなければ行かなければいけません。生死すべて神様の手にあります。どれくらい頑張っても意味がありません。神様を呼ばれたら行かなくてはいけません。すべての時間もまた神様が支配しておられます。人間はこの契約を逃したために、この創世記3章15節契約を説明するために、この契約が全てであるということを、この契約の中に入ったら人間が苦労しなくても恵みの中で生きるということを見せるためにアブラハムに呼ばれたことを信じます。アブラハムを見てください。最初は悟りませんでしたが、後で悟った後にイサクを見てください。この恵みの中で生きる人、恵みの中にいたために農業が 100%、そのような、また親戚のヤコブ、また奴隷に行って、牢獄に行ってエジプトの僧侶になりましたが、神様の恵みに満ちたヨセフを通して、このようなことを神様が この人の家系を通して見せてくださいました。重要なことは、アブラハムを呼ばれたことは他のことではありません。女の人イエス・キリスト、この契約が全部であるということを説明するためです。タラパンは何でしょうか。私はそうです。私が悟ったタラパンは福音であれば全てであるということです。ハレルヤ。イエスがキリスト、この秘密を知れば全てが、終わりました。このことがまだ明確でないために、この福音が足りないために、まだ私が一生懸命すると考えています。足りないことはありません。神様足りないでしょうか。足りない神様、私の人生を、持って生きておられるのに、足りないでしょうか。救いの神様が、御座におられながら、24時間私たちのために必要なものをやってくださっているだけではなく、私のうちにいて、保証し導いてくださっています。神様です。神様の手の中にあれば、それが、すべて、生きています。恵みによって生きる人です。このように呪いの中にいる民を呼ばれましたが、結局この民は、この恵みによって生きる完全な祝福の中に入っていく秘密が何でしょうか。この秘密です。ヨセフの後に、アブラハム、ヨセフの後に、また契約を逃したために、このエジプトという世の中で悪念に仕え、その国、偶像の前にひざまずき、また特別パロ、その敵、サタンの前でひざまずきました。この秘密がとても大事です。絶対に抜け出すことができない勢力です。人々は大したことがありません。どれぐらい頑張ったとしても、賢かったとしても、この3つの問題から抜け出すことができません。呪いの勢力から絶対に抜け出すことができません。皆さん、向かってくる呪いをどのようにすることができるでしょうか。これ防ぐ道がありません。いくら頑張ってもダメだと思います。呪いの勢力から抜け出すことができません。なぜでしょうか。この勢力が罪のために来た呪いです。この呪いを代価を受けています。逃れることができない世の中なんでしょうか。サタンの勢力から絶対に抜け出すことができません。生まれた時からすでにあなたの父サタンと、人間は霊的な存在、神様と共におられる存在ですが、神様離れた今、悪い霊が支配しています。ですから完全に暗い、この暗闇の世界に、ですから、いくらイスラエルの民が頑張ったとしても抜け出すことができません。そのために、世の中の王であるサタンが支配し、何か暗い、堕落、世の中の勢力から抜け出すことができないでいます。人々は、よくわからないで言いますが、何かお金があり、いい職場に行って成功すれば生きるように思うかもしれませんが、そうではありません。絶対にそうではありません。ですので、神様がこの呪いから、罪から、サタンから、この世の中から解放される道がキリストであることを信じてください。イエスがキリストなんでしょうか。羊の血を塗った時に抜け出します。この羊の血、これがイエス様の十字架のことを言っています。血を流された時に罪から世の中から解放されました。ですから、この杉越の祭り、これでなければいけません。杉越の祭り、羊の血、このキリストです。これがつまり何を指しているでしょうか。敵の手から、解放されることを言っています。ただ一番大事なことは、この契約を絶対に逃してはいけません。先週このようにお話しました。日々キリストを教えてくださり、皆さんしょっちゅう他のことに心を奪われたら、このところを逃したら、またノアの子孫のようにまた行ってしまいます。日々イエスがキリスト、これ以上に貴重なこと、価値のあることはないと思います。サタンはこのことをわからないようにさせるとします。今 よく生活しお腹が満たされるとまた、これが不明になると思います。どれぐらい、ヨセフが総理としていながらこの大きな、権力を味わったでしょうか。その時イスラエルの民族はとても逃したものが何でしょうか。またこの契約を逃してしまいました。ですから、向かってきたことは何でしょうか。暗闇の勢力がぶつかってきました。ですから悪霊に仕えるようになり、またそのような中でまた苦労するようになりました。絶対にこの血、イエス様の血を逃してはいけません。どの程度でしょうか。イエスキリストの血を塗った時に、イエスキリストを信じた時に、天の御国が望むことを信じてください。聖霊が望まれます。素晴らしいことです。このような呪いとサタンの、解放されただけではなく、神の国が望むことを信じてください。聖霊が望まれます。イエス様をキリストとして受け入れるときに、心に受け入れるときに、キリストの霊である聖霊が私のうちに望まれます。天の国が望まれます。とても大きな変化です。それだけでしょうか。サタンから呪いから解放されます。これから呪いがなくなりました。完全に、終わりました。そして、悪魔の技を打ち砕く、敵の手から解放される、これが水越しの、事件です。これがとても大きいことです。私がイエス様を知った時に、人はこのように変化され変わるのかと思いました。この恵みの中に入ったために、このように人は、平安で心が喜びで、もっと驚くべきことは心配することがありませんでした。神様が実際神様であるために、私が信じる神様、実際信じることができたために、私が苦労して重い荷物を持つ、私が心配し悩むことはないと主がすべて、導いておられる。私が味わうべきこともすべて準備し、また天国の鍵もあったね。それだけではなく、その神様が足りない私のうちにおられ、私の人生を代わりに生きようと聖霊として来てくださった、その方が私のすべてのことを導いてくださっている。そのように感じました。救いを受けた時に、その時から天幕とは何、どういう意味でしょうか。モーセを通してこの民が目に見えるものを信じたために、主が共にあることは、主は天幕、火の柱と雲の柱、救いを受けた時にここから解放されただけではなく、主エホバが共にいて、神様の民すべてを導かれることを信じます。これが福音がとても深いものです。私たちがちょっと礼拝を受け、少し恵みを受けた、少しの水準を持って話をする、このようなものでとてもダメだと思います。これから先12年の間続けてこの福音、リュウ先生はこのように語っておられます。私たち福音を悟ったのが100分の1悟ったでしょうか。合ってると思います。私が少し悟り、この中に入ってきたために、少しゲームになりません。誰かが何か言っても私はそこに揺れません。サタンのいたずらであることを分かるためにです。私自身も驚きました。皆さん、他のことはあります。今も韓国の教会、このところで続けて騙されています。私が罪を犯したために、神様が、私が続けてサタンに騙され、世の中に騙されています。これではここの部分は、違います。またエジプトをしたイスラエルの民が今、生きていかなければいけない環境はどこにあるでしょうか。目に見えない真実を見なければいけません。このところで生きていく方法とここで生きていく方法は違います。ここで創世記三章、人生を私が頑張って全てのことを自分で飲むこと食べることを準備しなくてはいけません。ここはそうではありません。ここは恵みによって生きる、生活です。神様全て準備し、私たちの身は神様守ってくださるようになっています。子供は誰が守ってくださるでしょうか。親が導いてくださ、守ってくださいます。子供が何を知っているでしょうか。病気を病んでも心配することはありません。親が病院に連れて行って治してくださることを知っているためです。子供は心配することはありません。足りない親ではないでしょうか。私今東部教会このところに来ています。今この部分ね、根を燃やしていると思います。このところができなければ、この制服は難しいと思います。してもまた戻ると思います。真実を信じる信仰の人が教会のところに集まった時に、信じた人がそうですと、このところが見えるでしょう。最初私はこのところ見ようと思っても見えませんでした。とても重要な部分です。そしてそのために私たちは 私たちの生活が、人生が、これから世の中の法則に従っていってはいけません。劉先生が捨てなさいと言われました。エスキリ信じても生きることは未信者のように生きています。まだお金に従い、お金が全部だと思い、まだ世の中のものを持てばいいと思い、このところに騙されています。神様の中に全てあるではないでしょうか。神様の中にあれば全てがある、あるということがある。両親がいれば子供は全てができたのではないでしょうか。子供、お父さん、お金いくら持ってるかと聞くでしょうか。子供が死んでいることは、お父さんとお母さんが持っているお金を信じているのではなく、その自体を信じています。その足りない子供も、足りない大人を信じているのに、私たちを信じている神様は何でしょうか。神様は私たちのお父さんではないでしょうか。これが普通のことではないと思います。神様を信じて、私たちの生活がまだこのところから抜け出せないでいます。このところから抜け出せないでいるために、神様はこのことを知って、この世の中に深く根を下ろしているこのサタンに騙され、世の中なければ生きていけないこの人間を訓練するために、アラノに富を導かれました。このところで訓練ができなければ、世の中に騙され、サタンに騙されて、結局は、そして生涯試みにあって、終わってしまいます。そして他人を見ると難しいでしょう。お父さんお母さんイスラムを信じるのも難しいです。そのために子供もイスラムを信じません。とても、残念だと思います。世の中の知識を持っていいでしょうか。エジプトの知識が全部だと信じています。そうでしょうか。世の中エジプトに来ているときにエジプトの知識が必要でしょう。今私たちは神の国の民であり、今神の国の知識を持っていかなければいけないことを信じます。世の中でちょっとある人生を生きるのではなく、永遠な人生を、向けて生きています。知ることは知るべきです。なぜイスラエルが滅びたでしょうか。神様を知る知識がなくて滅びました。イスラムを信じる私はなぜ滅びたでしょうか。霊的な知識が、はい、ありません。最初イエス様を知ったということが、まだ幸いでした。イエス様の死に恵み受け、聖書を読み始めたので、聖書の中にある神の国知識が全て出ています。このことを見て驚きました。このことを見てください。神の国に、世界に対して出ている、詳しく。今人々が、変えなくてはいけませんが、まだ世の中の方法を探しています。神様に任せて導かれるべきです。まだ世の中を見上げ、まだ世の中の背景を持って、そのようなものを持って全てだと思い、そのものを見上げ、そのものを準備しています。そうではないでしょうか。冷静に考えてみてください。何かこのような大きい素晴らしい国の中で、以前のものは過ぎ去り、新しいものが神様の形として、被造物として天に属する霊的な祝福、準備された祝福を味わって生きるように導いて準備されているのに、まだ私たちはこのところで、戸惑っています。どれぐらいでしょうか。40年間イスラエルの民族はヨシュアとカレブ以外では神様を巡る中で生きていても関心と考えが常にこのところにありました。胸を叩いて嘆くことではないでしょうか。普通の方たらではありません。送信台に今回行って学生たちを見て、エリティの、特攻講義をしながら、皆さん本当にイエス様を信じる人になって出てくださいと、知識的ではなく実際神様を信じる人になって出てください。そうであってこそ神様を信じる人が出てきます。牧師の看板を掲げてはいけません。実際信じていなければいけません。信じていなければいけませんであるために、神様この人たちを、どこに導かれたでしょうか。荒野に導かれて真実を信じるように、導かれました。本当に荒野とは信仰を持たなければ、生きていくことはできません。何を信じるべきでしょうか。真実を見るべきです。目には見えませんが、主が共におられ、その主が創造主であり、その方が創造主であるために、その真実である神様を見上げれば終わるということを信じてください。そのことを信じればいいと思います。目には見えないし、手に、あるものもありません。農業、また、いつも火に照らされて草が一本生えないような地です。しかしどのような環境でしょうか。難しい環境が与えられました。手がつけられないような問題です。そして荒野というのはどれぐらい環境が悪いでしょうか。まず生きることができない環境です。また敵が、見てください。なぜ今日、今イエス様を信じ、このように、 すべてが、番長に負けるべきなのに、イエス様を知っている人にこのように問題が来るでしょうか。私が全うすることができない問題、イエス様を知っている、主人も変わり、うまくいくべきなのに、なぜ環境はこのような、模様であり、敵が多いのでしょうか。こんなことを思って逆に落胆してしまいます。神様はどこにいるのでしょうか。私がこのように人権を捧げて神様を信じているのに、私にこのような問題が来なければいけないのかと、神様がおられないのではないかと、これがちょっと普通のことではありません。神様はこのようなことを通して、今まであなたが生きてきた方法によって生きるのではなく、すべて神様が準備された祝福の中にで生きなさいと言われていますが、そうではないという意味です。どれぐらいサタンが自分の手にあるときに深く根を、根ざしたのか、これが、本当に普通の意味ではありません。これが、サタンが深く私たちを、崩そうと、救いを受けた恵みはもうどうしようもない、神様が頼りた恵みであるために、しかしあなたはイエス様を信じましたが、神様を信じるなと、どれぐらい不信仰を深く根ざしておいたのかと、どれぐらい霊的な問題や、傷があるのか、イエス様を信じる人がこのように崩れて倒れて人生が過ぎてしまいます。主のしもべもそうです。本当にイエス様を信じていればいいのに、このような、あのような、このような声に騙されてしまいます。そうであってはいけないと思います。私がオーサンで牧会をしながら、どれぐらい私が、初心者の、また幼い心を持って、学ぶ心を持っていたのに、このように、男の、青年の羊、青年たちと戦いが発生しました。教会の、庭で戦いが起こりました。私がそれを見て、青年の会長が来ました。牧師先生、あのような水準の羊と一緒に教会にいることができないと、そのために私たち青年が全て出ることに決定しました。もうそのようなことをどうするべきでしょう。ですから出ました。その時に青年30何人いましたが、少しいました。私たちの教会で今また伝道師様、あのような羊さんたちと一緒にいることができませんと、これから出ますと、そのようなことを言うべきではないでしょうか。しかし僕先生がそのように言うことができるでしょうか。青年たちが出ると、じゃあ出て行っても構いませんと。その時が60に集まりましたが、日曜日、教会で十何人かが、席に座っていました。伝道師さん、お父さん、もう一度始めましょうと、もう一度始めましょう。それにして私がもう一度始めました。しかし、逆にもっといい教会となりました。私が、何を見たでしょうか。このように神様訓練を、このような、訓練をさせてくださったなと、いろいろな訓練を受けました。秘書の中で皆さんの家庭、このような病、問題、子供の問題、主人の問題、弱い環境、そしてサタンの働き、これらのことは皆さんを面倒くさいようにしないで、皆さん、静かに考えてみてください。神様を信じる人として作られているということを信じます。そのために皆さんが祈るではないでしょうか。皆さんが本当にいい環境にいて祈ることができるでしょうか。主のしもべがいつも、お金回り満たされていたとしたら、それは本当に牧会生命が終わったことと同じです。私が持っている思想や、ある知識、以前に成功したものも置いても全て捨てなければいけません。ただ主だけを見上げる、そのような人生とならなければいけません。ですから、このようなことを、乗り越えることができるものがあるでしょうか。あります。私たちのために十字架に書かれたキリストが今、御座に座っておられます。天のそのキリストを味わえればいいです。天の、背景ではないでしょうか。問題も環境も全ての敵も乗り越えることができるもの、それですから。なので最初のメッセージが、レビキです。レビキは何でしょうか。大祭司です。もう一度なら、大祭司であるキリストを通して御座に出て、時にかなった恵みを受けようと、 農業も営わないで一度恵みを受けてみなさいと、私主がどのように導くのかを見なさいと、このようなことを言っています。40年の間、祭司とは何でしょうか。常に神様の前で祈ることではないでしょうか。神様を見上げることではないでしょうか。恵みを受けなさい。恵みがなければ生きることができないと。2番目に、王であるキリストを通して天使が共にされているではないでしょうか。民数記を通して何を見たでしょうか。火の柱、雲の柱を持って導かれた大きな、天の軍隊を持ってアラの40年間敵をから、守り、すべてしたではないでしょうか。そのようにして預言者であられる神明ではないでしょうか。何と言っているでしょうか。神様の言葉によって導かれた未来をすべて見せてくださると。ですからこのようなことを乗り越えることができるということは、あるこの人の忍耐やこの何かではなく、このような問題が問題ではないということ、すでに御座にあるキリストを通してこのような敵を、砕きことができる。どのようなことも問題ではなく、どのような環境すべてを乗り越えることができるという、これがヨセフではないでしょうか。奴隷が問題でしょうか。牢獄が問題でしょうか。敵が問題でしょうか。問題ではありません。そのために皆さん、今トンブ教会がこのような部分で本当に、事実化、していっています。でなければ、今重要な話をしています。このことを本当に実際見ることができなければ、子供も私が生きてきた方法を持って、育ててしまいます。勉強しなくてはいけないと、こっちの方に、傾いてしまいます。経験を持ってと生きなければいけない。人は目に見える背景が、生きなければいけないと。このように育てたらどうなるでしょうか。同じようにこのように苦しめられます。神様は絶対に、神の民をそのまま放っておかれません。絶対あなたは荒野で訓練をしてくださると思います。そのようにしてこそこの地を征服しなければいけないためです。そのために征服です。誰が計画されたでしょうか。神様が計画されました。モーセ、私があなたの苦しみをし、私が出て行ってあなたの民を救い出しますが、あなたが少し、出て行きなさいと。神様の計画です。神様、カナンの計画です。神様がなさいました。この人々がカナンで、ヨシュア、いつも笛を巻いていて、どのようにカナンを征服することができるでしょうか。神様がです。モーセが、私が誰でしょうかと。私があなたと共にいる。そのためにカナンの征服というのは、私たちではなく 100% 神様がなさったことです。 100% 神様がなさったことです。ヨルダン川を分けましたが、神様が分けました。エリコの城で、イスラエル民族を通して神様が打ち崩されました。太陽と月を誰が止められたでしょうか。神様が止められました。すべて征服し、地までされたのは神様がなされました。錯覚してはいけません。神様がなさいました。そのためにこの福音の中で私が味わっているならば、私のうちにいる聖霊がなされるということを信じてください。私を通してなく、私たちの信仰生活、とても楽しいことがこの地のもとに乗っかれる前から、この準備されたことが一つ一つ発見され、味わっていくことが私の信仰生活です。信仰生活です。最初は私がイエス様を信じ、救いを受け、神様の子供になって神様と共におられるという程度で知っていました。しかしまだ私の中にこのようなことが、残っているということを、福音が分かりつつ、また深く入っていきながら、このことがまだ私の中に残っているということを発見するようになりました。これから深く福音の中に入っていきながら、ミサの祝福、キリストを通して問題となることは何もない、ありません。それだけではありません。神様がこのことが見えるために、このことを見えるように世の中を、征服する。昨日祖先祈祷会でこのようにお話しました。不思議で驚きであると。私がこのような年になると、もう牧会を、引退しなくてはいけません。しかし不思議なことに、全然関係なく今進んでいっています。個人一人、生きることも大変なのに、どのようにこのように牧会することができるでしょうか。とても簡単です。絶対に私が手を加えません。全ての問題を祈りを通して解決します。その 間、神様の力によってしていったことを見たためです。牧会も教育者も宣教師もすべてのこと、主がされることを信じます。足りない私のうちにおられる聖霊を通して神様されることを信じます。どれぐらいいい でしょうか。使徒行伝の3章8節からです。神様計画され、神様がなされると言われました。この最後に時に神様が弟子を、作りなさいと、私が共にいると神様がするという意味です。私たちが間違えると主のしもべが使役の中にいてこのようなことを逃してしまうと思います。この使役は、福音がないためにこの福音投げるだけでも、働きは分かりますが、この持続が難しいと思います。このことができないといけませんが、私たち住職者教育者がまずこのところで本当にヒブル書の10章のような人々のように全てのことを乗り越えることができる、世の中を全うすることができない人にならなければいけないということを知っています。その人を準備された人、ヨシア神様を送られました。準備されていない人、荒野の中で全て終わらせました。この地がどのような地でしょうか。完全に悪霊の地です。このとこ慣れてきていない人はこのところに行ってももっと、あれでしょう。ですから獅子時代が来ました。今日皆さん主の中で、皆さんの人生の過程の中でモーセを通して歩んでいったその神様のための歩み、私たちがこのことを考えると私たちがどのところにいるか分かるようになると思います。私たちだってまだ皆さんを通して次第高台がこの時代を変える働きをなさることを信じます。感謝しますし、恵みを与えてくださり、今日もこのようなメッセージを通して1週間、本当にこの契約の旅路、私たち自身の予定をもう一度振り返りながら、もっと実際的に真実を見ていくことができるように祝福してください。イエスキリストの御名において祈ります。アメン。